主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。ある働き盛りの人が倒れて入院しました。突然のことです。その日から病院の白い部屋が彼の居場所になりました。公衆電話は使えません。携帯電話も部屋に置くことが許可されませんでした。いつも持ち歩いていましたから、なんだか取り上げられてしまったみたいです。お見舞いはごく限られた人だけが許され、わずかな面会の時間も制限されました。毎日よく働き、多くの人と言葉を交わしていた。それが救急車で運ばれて、状況が一変してしまったわけです。それまでの当たり前の毎日、働く日々、また人と共に過ごす生活は、何ということもなく言葉を交わしていた生活は、まるで現実ではなかったかのように思われます。今はベッドに仰向けになっていて、外の世界とつながるものとしては窓があるばかりです。彼は目を上げて窓の向こう側にある世界を見つめます。雲が流れています。広い世界、流れる雲、その遥か彼方から自分を見ている存在があるだろうか。こんな小さな、こんな片隅にいる自分に、誰か目を留めてくれる存在がいるだろうか。そんなことを思います。自分を見てくれる人がいる。互いに話せる人がいる。なんということもない挨拶を交わせる。もうそれだけで、私たちはどんなに幸せなことでしょう。そんな生活はどっかに行ってしまって、ポツンと暗い洞窟の中にいるように感じています。もし皆さんが一言、そんな彼に言葉を伝えることが許されたとしたら、どんな言葉を持っていくでしょう。聖書から、今朝は詩編の中から一編を選びました。注目すべき知らせが語られていると思います。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。神は私たち一人一人をご存知で、一人一人のことを心に留めてくださっていると語られています。神は私たちを海辺の砂を眺めるように眺めておられるのではない。泡のように現れてはすぐ消えてしまうもののように見ておられるのではない。一人一人をご覧になり、心にかけておられる。私を極めておられる。私のこの胸の内をご存知であると語られています。じっと窓から外を見つめているようなとき、私たちはまたこんな風に思うものですね。今、自分がこうしている間にも、たくさんの人が生まれているだろう。そしてたくさんの人が死んでいくだろう。自分も、そんな命の流れの一部、ほんの小さな点のようなものに過ぎない。そうではない、と語られています。神は、一人一人のことに深く通じておられる。座るのも、立つのも知りと。あちらこちらと忙しく動き回っている時も、そんな私たちをご存知である。また、伏している時、ベッドに横になっている時も、その私たちを顧みてくださっている。注意深く、私たちの状況を的確に把握してくださっている。歩くのも、伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。突然の入院、そのような体験をするときにふさわしい言葉であると思います。また、 新しい一日を始めるときにもふさわしいでしょう。紙に書き写してどっかに貼っておきたいもので、私たちが立つのも座るのも歩くのも横になるのも知っていてくれる存在がある。私たちを心に留め、私たちと共にいてくれる存在がある。このことを私たちは目で見ることはできません。私たちは自分をこのように見てくださっている方を見ることができません。しかし、聖書の言葉が与えられています。これを読むことができます。読み、心に留めることができます。そして、私を顧み、私の思いを理解している方、私自身よりも私のことをよく知っている方が、私と共にいてくれる。このことを信じることができます。私たちのために御子を与え、小さな私たち一人一人に心を寄せている、そのことを証ししておられるからです。イエス・キリストが一人一人の人間を心にかけられた。一人一人のために自ら苦しんだ。自ら苦難を引き受けられた。私のために、一人ぼっちになってくれた。ですから、私たちは一人ではありません。病院にいても忘れられていません。一人で食卓に着くときも孤独ではありません。歩くのも、伏すのも、知っておられる方が共におられます。私たちは皆、特別な電話を与えられています。どこに置かれていても、この電話が取り上げられることはありません。いつでもかけることができます。心を向け、思いを申し上げる相手がいます。